この第一歴代史をずっとやってきておりますけれども、13、14、15となんかくどいように繰り返しが出てきますしてなしますけれども、ちょっと頭の中で整理しなければならないので、あの前後関係からもう一度こう見ていきたいと思っておりますが、特にこの15章の後半、あの前回までは15章の15節までをダビデが契約の箱を運び上ったというところまで、見ました。で、今朝はその16節以降のところであります。この16節以降を見ますと、非常に最後の29節が何とも言えない言葉であります。こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろしてダビデ王が飛び跳ねて喜び踊ってるのを見て、心の中で彼を蔑んだっていう、この言葉は非常に私たちの心の中に引っかかる出来事であります。で、このサムエル、じゃ歴代史のこの箇所の記事というのは第2サムエルの6章12節以降にこうダブっているところであります。で、ちょっと少し繰り返しになりますけれども、ダビデは契約の箱をですね、エルサレムに運び込むという計画を2度立て実行いたします。で、その1回目の契約の箱の契約の箱をエルサレムの町にこの運び込むときに失敗をいたします。その失敗の例が13章でそのことが書いてあります。そして15章になって2度目にやはりエルサレムの町に契約の箱を運び込もうといたします。そしてこの先ほど言いました15章の1節から15節でこの契約の箱がエルサレムに安置されます。これが成功いたします。成功点が整います。そしてその結果契約の箱の長い旅がある意味で16章で最後にお祝いがされて、喜ばれて犠牲が捧げられて、そして安置されて契約の箱の旅は終わったというのが16章です。そうしますと非常に契約の箱が終着点に落ち着いたというのはまさに随分時間が経っております。シナイ山でモーセが神様から教えられたその契約の箱の設計図に基づいて作られます。そして神様に教えられた方法で契約の箱を祭司の指導のもとレビ人たちが担ぐことによって旅を続けてきました。実にそうですね、ダビデの時までですから考えますと大体400年ぐらいと言われます。400年の長い旅を続けて、そしてレビ人にこの担がれながら転々としていくわけであります。で、その実に400年以上の長い旅を続けて、やっと定められた場所に神様の命じられた方法で命じられた人たちによって安置された。それが前回までのお話であります。で、ここで初めて契約の箱の旅が終わったと言えるんでしょうね。で、この先ほど前にもお話ししましたが、もう一度ちょっと頭の中で描いていただきたいんですが、契約の箱はアカシア材で作られております。そしてだいたい長さが11メートル、そして幅が66センチ、高さが66センチですから、あんまりですねこの大きくないんですね、そのもの自体が。日本のお祭りの出汁なんか見ますと壮大な大きさですから、それから考えてみますとそんなに多くはありません、大きくはありません。で、それに純金のがこの内外にかぶせられて 持ち運びができるように契約の箱には金の輪っかがついていて、そしてこの運び棒を持って、そしてそれを差し通して担いで運ぶというので、でこれも随分いろんな説がありましてね、この輪っかが契約の箱の上の方にあるのか下の方にあるのかで、なんか随分感じが違うんですけれども、なんか定かではないようであります。今はその契約の箱がどこにあるかがわからないというのが現実ですので、そのどのようにして運ばれたかというのはあまりはっきりしておりません。ただレビ人によって担がれて運ばれたということだけは確かであります。ついてその契約の箱のこの上には贖いの蓋というのがありまして、ついてその贖いの蓋の上にはその天使っていうんですか、ケルビミと言われるものが作られて、そこに純金がかぶせられていると、ちょっとイメージしてください。羽のあるものです。結構長い大きい羽のあるそのケルビムと言われるものが向かい合って立って作られていると、それから純金で輝いていたということですね。そしてこのケルビムの間から神様はモーセに語りかけまして、そして民を導いていったと。それが400年かかったということですね。でこの契約の箱とイスラエルの民の関係というのは、前もお話しましたようにヨルダン川を渡るとき、またエリコの城壁が崩されるとき、契約の箱というのはまさにイスラエルのいつもその戦いや困難な時に先頭に立ちまして、そしてその導きのもとにイスラエルの民は困難を乗り越えてきた。いつも契約の箱を中心にしてという言葉、それをそこで語られる神の言葉を中心にしてって言ってもいいでしょうね。それを中心にしてイスラエルの民はこの旅を続ける。まさに神様の言葉が導きがイスラエルの民にとっていつも民と民の信仰の中心にあったわけであります。これは全ての働きが、まさに勝利が神様の力によるということをはっきりとそのことを通して認識させられる、教えられていく、実は印であったと言えます。しかしイスラエルの民がですね、カナンの地に約束の通り、まあ40年以上かかりまして、エジプトから出てです、奴隷の状態から解放されて40年以上経ちまして、そして約束の地カナンに入ります。ところがその後300年以上も経ちます。このダビデがここにエルサレムに運び込むまで300年以上経ちます。そうしますと、その時にイスラエルの民はこの神様のお言葉とか導きをこう預言者を通して語られる、それを中心にするという生活習慣からだんだん離れていくんです。でこのダビデがエルサレムに契約の箱を運び込もうと計画したこの時はもうすでに300年から400年ほど経ちまして、実は契約の箱の存在の意義というものは形式的になっていったようであります。形式になっていくということは軽く扱われるようになっていったわけです。そうとうとうとう最後には契約の箱を扱い方まで忘れちゃうという、そういうふうに無関心になっていくわけです。で契約の箱に対する無関心は神様に対する無関心につながっていったんですね。でこういう状況の中でこのダビデは国が王国が設立しまして、そしてイスラエル民族が統一された時に契約の箱をダビデはもう一度この国の中心に据えようとして、ダビデの国家形成というのはやはり神様を中心にして、そしてイスラエルの民が治められていく、そのことのまさに 印としてって言ったらいいんでしょうか、ダビデが勝ち取ったあのエルサレムシオンの山に実は首都を築き、王宮を築き、そして神殿を築いて、そこに、神様の約束の箱、契約の箱を運び込もうとします。でもまだ神殿はできていませんから、ダビデはこの時に幕屋を作りました。で、幕屋っていうのはイスラエルの民がね、40年間荒野を旅し、そしてカナンの地でしばらく置かれる時にいつも張られた特別のテントです。そこに置かれていきます。で、そのような中で神信仰を再び第一にしようとしたのがダビデであります。で、この歴代史が書かれた時期というのを先ほどちょうどゼパニア書を読みましたけれども、バビロン捕囚から帰ってきて、そして神殿も使徒もあれに荒れていた状態、そういった状況の中でこの神殿を建てるのが先か、自分たちの生活の安定を図るのが先かっていう、そういうことが迫られた時代、時だったわけです。で、その時に、この歴代史が多分ネヘミヤかエズラかだろう、どちらかだろうと言われますけれども、そのバビロンから帰ってきた指導者であるエズラかネヘミヤによってこの歴代史が書かれたわけです。そうしますと、ここの中で言われていくといるのは、その読者に今生活への不安から神のことがこの後回しにされてくるということに対して、やはり信仰が意味を持たなくなってしまっているという、要するに実際生活の中に信仰が何の意味も持たない、そういうイスラエルの状態、ユダヤ人たちの状況の中にあったんでしょうね。で、その中でダビデは王として立て上げられていくんですが、王の戦いはいつも神に聞くという、まさにその戦いでした。さまざまな預言者を通して神の導きを聞き、そしてそれに従って勝利を得てきて、そして今このイスラエル統一国家の王に立てられていく、その経験も踏まえまして、ダビデはこの神を中心とした国家を立てようとしていくわけであり、それなのにダビデはその意味では非常に熱心でありました。そこで第1回目の13章、第一歴代史の13章の第1回目のエルサレムへの契約の箱の運び込みというのが行われます。で、その時にはもう契約の箱の扱い方が分からなくなってるわけです。で、分からなくなっていましたので、ダビデはその当時最も良い方法だと思うに、その時考えられるだけの最大の良い方法と思うことをして運び込もうとしました。それが実は新しい牛舎に乗せてイスラエルの大勢の精鋭の兵士たちによって見守られて、そしてアミナダブというその契約の箱が一時置かれていたその家から運び出して、そしてそのアミナダブのこのウザとアーフヨという人物が、これはきっとね、伝説なんですけれども、ダビデのお気に入りの部下だっただろうというふうに言われてます。その非常に信頼できる部下に新しい車を牛車をこの持って契約の箱を運び込ませようとしました。この時に召集されたイスラエルの民は13章の5節を見ますと、先ほど言いましたように、前から言いましたように、エジプトのシホルからこのレボハマテに至るまでの全イスラエルって言ってますから、エジプトにもう国境を接するくらいのところからです。非常に全イスラエルをこの集めたんです。そして13章の8節で、 ダビデと全イスラエルは歌を歌え、たてごと十弦のこと、タンバリン、シンバル、ラッパを鳴らして神の前で力の限り喜び踊ったとこありますから、本当にこの盛大な装いと行列を持って、この契約の箱を運び込む、いかにも信仰的に見えますよね。信仰の箱なんてにこう思うんですけれども、肝心なことが分からなかった。すごい行列とすごい費用をかけたと思います。人数を動員しました。しかし契約の箱をどのようにして運ぶかということを誰も知るものがなかった。多分に祭司は知っていただろうと思いますけれども、レビ人も集められたとは言っているんですが、実はこの第1回目の契約の箱をエルサレムに運ぶ時の主人公はレビ人や祭司じゃなかったんです。脇役だったんです。それよりも軍隊の精鋭がね、見守るっていうのが中心だったんです。ですからまさにこの世の力で、権力で、見える素晴らしいそのところで神様を取り扱おうとした。神様もそれを喜ぶだろうと考えたんです。ですからダビデの思いも決して悪いものではありませんでした。良かったんです。決して全てが悪いわけではなかった。気持ちは良かったんです。しかしこの大歓迎をの装いを持って迎えた、この運び入れるはずだったこの出来事に、働きに奉仕に、実はとんでもないことが起こりました。ナコンという内場まで来た時にありますね、その続きですが、牛が契約の箱をひっくり返そうだったので、ウザはとっさにこの手を伸ばしまして契約の箱を押さえますと、神様の怒りがウザを不敬の罪のためにその場で打ち、ウザはその場で殺されます。こういう事件が起こります。そうしますとダビデは神様を恐れまして、契約の箱をダビデの町に迎え入れることを中止します。つまり第1回目のこの計画は失敗をしたということです。でこの次に考えられることは、どうして契約の箱の運搬が失敗したんだろうか、ウザが打たれなければならなかったのか。ウザがやっとくと決して悪いことではなかっただろうと思います。でなかったら落ちちゃうわけですからね、転げ落ちちゃってもう傷でもつけたら大変だと思ったんでしょうね。それはもう当然良かったはずであります。そしてまたダビデがこの契約の箱をエルサレムに運び込むということも、これも決して悪い動機からではありません。神を中心とした国家を作ろう、中心とした世界になろう。ダビデ自身も第二サムエルを見ますと、どうもこの国家というよりもダビデ自身が神様を中心とした歩みをしようという意味合いがどうも強いようです。だけれども第一歴代史によりますと、自分のダビデの個人的な信仰だとか神様との関わりよりも、エルサレム全体のことを考えて神様を中心にしたということが、どうも焦点が当てられているようです。そこの違いがね、読んでみると分かります。そしてこの契約の箱について、じゃあ何が悪かったのか、第1回の時はと言いますと、その第2回の15章と比較してみますと随分違っております。その中でこの15章の見ていきますと、はっきりこのダビデはこういうふうに言っております。15章の2節です。第一歴代史、その時ダビデは言った、レビ人でなければ神の箱を担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれたからである、とこういうふうに言っております。ですからその第2回目の時は レビ人と祭司が中心となって契約の箱をエルサレムに運び込むということが正しいことだとこう理解をしていくわけであります。じゃあ第一回の時のこれとどう違うのかと言いますと、前にもお話したからご存知の方もいるのであまり詳しく話しませんが、第一回目の牛舎に乗せて契約の箱を運ぶということは、これはペリシテ人が他の神々を運ぶときに使う方法なんです。その同じ方法でこの神様を取り扱おうとしたダビデのその契約の箱に対する理解の誤りをウザが殺されるという形でこのダビデが教えられていくわけであります。当時良かったんですよね、その牛舎で運ぶ、しかも新しい牛舎で運ぶ、そしてものすごいこの精鋭によってこの守られて運ぶ。ダビデが多分一番お気に入りの部下を使って運び込む。ここのどこが悪いのかと思わせるほどであります。ただ問題なのはダビデも含めて当時のイスラエルの人たちがいつの間にか知らず知らずのうちにこの聖書の神様に対する信仰のあり方とか神様に対する理解がこの世の価値観と同じになってたってことに気がつかないんです。だからこの世の中で良いと言われることは神様もきっと喜ぶだろうというふうに考えて神様を取り扱うということです。つまり世俗が入ってくるってことです。このことがやはり問題なのは従者か従者じゃないかの問題よりもここで教えられていることは神様のその御臨在や神様に対する信仰において世俗の良いと言われることが良いとやはり同じように神のためにも思われ、そしてまたああなんだみっともないわと思われるような事柄が実は神様にもやっぱりみっともないというふうに扱われるんじゃないかというふうに考えていく考え方であります。立派な従者とこのレビ人が担ぐっていうのはどっちが立派でしょうかね。当時だったら新しい従者にそれこそ荷台にね乗せて、そしてしかもその立派な目牛にね二頭にこう引かせていくっていう、それこそそれの方が壮大に見えるでしょうね、人の手によってこう担いでいくよりも。そしてまた合理的であります。でもそれで神様の前に神様も喜ぶと言ったならば決してそうではない。でそこでこのことはまさに民数記の4章の15節にレビ人のケアテ族が担いで運ばなければならないというふうに教えられていたそのお手寄り扱いについてダビデはもう一度そのことに気づくわけであります。まあ、祭司たちに教えられていくんでしょうね。それでダビデも喜んで実は神の御臨在の印である契約の箱をこの新民数記で記されているように神様が定めたように神様との関わりを持とうとしていきます。これはまさにイスラエルの民の神様との関わり方なんですよ。信仰の表し方なんですよね。決して契約の箱の運び方ではなくてこのことを通して私たちは神様とどのように関わっていくことが受け入れられる礼拝となるのかというと、やはり神様が示し教えられた通りにする、まさに私たちの好みや私たちのが良いと思うところを持って神様に奉仕するならばそれこそが喜ばれるということではなくて、もしその神様の前に喜んでお仕えしたいということが聖書のお言葉と反するならばそれは受け入れられない。たとえそ それが何千万何万、まあ、何百万というその献金であろうと財宝であろうと、それらは受け入れられないということを私たちはここで知るわけであります。逆に言うならば、たとえレプタ2枚であっても、それが信仰によって捧げられたという正しいものであるならば、神様は他のものよりも多く捧げたと言って受け取られるお方だというふうに言われるわけであります。こうして第2回目のこの契約の箱のエルサレムへの搬入が起こります。で、第2回目はまさにその通りに行ってまいります。で、その時にですね、まあ、これだけもう一度繰り返して覚えなきゃいけないんですけれども、聖書のお言葉の通りって言った時に、やはりレビ人でなければならないっていうことであります。そのために与えられた任務、その任務を与えられた人というものが神様によって備えられているということであります。それぞれに与えられた働きがあるんでしょうね。で、レビ人にはレビ人の働きがあり、祭司には祭司の働きがあり、そのために召されている。そういうその奉仕がとても重要であります。そうしますと、自分が召されているこの働きは神様から与えられたものだという、その確信がない働きというのは不安にしかならない、平安と喜びにはならないということにつながっていくようであります。そして、ただ単にじゃあ私が召されたレビ人だ、神様にお仕えすると言ったらば、じゃあ誰でもいいのかっていうと、そうではなくて、やはりレビ人はここでこう言っていますね。このレビ人を使うんですが、ただこのために、神様はただレビ人であれば良いのではなくて、15章の14節、そこで祭司たちとレビ人たちはイスラエルの神主の箱を運び上るために身を清別したと言っています。心身ともに整えていくという、汚れから離れるということをしたわけであります。そうしてこの御言葉に従ってオベデエドムの家からダビデの町エルサレムに運ばれました。今度はこの契約の箱のために用意した、ダビデが用意したその幕屋に安置されていきます。そしてまずダビデは神様に全焼の生贄と和解の生贄を捧げたと、こう16節にございます。15章の10。そこでダビデはこの、ごめんなさい、その後ですね、この入れた後、最後の方ですね、この全焼の生贄は16章になってからですね、すいません、16章の1節で全焼の生贄がこう捧げられて、そして一件落着していくわけですが、でこの時にダビデはこの契約の箱をこう運び込む時に、神様に全焼の生贄と和解の生贄を歴代史の16章の1節2節で、捧げまして、そして主の御名によってイスラエルの民を祝福したとあります。で、ここから言えることは、この歴代史第一のテーマはですね、この特に15章の後半16節からのテーマは何かと言いますと、その神のお言葉によって運び込まれる、通りに運び込まれるということ以上に、このところで出てくるのは、この歌うたいも含めまして、レビ人たちの働きが中心に出てきます。そうするとですね、このレビ人、この歴代史の第15章のこの前半も含めてですが、特に16節以降はですね、これは信仰の問題ということにつながってはくるんですが、もう一つの面がここで 語られて強調されているようであります。それは何かというと、レビ人の位置なんです。レビ人ということについて、レビ人に対する関わり方を正しく回復することが大切であることをどうも教えている箇所のようであります。なぜならば、皆さん一箇所開いてください。ちょっと前後するんですが、ネヘミヤ記という、ネヘミヤ記、その後歴代史の第二エズラネヘミヤというのがあります。私の聖書では834ページになりますが、歴代史の13章、じゃあネヘミヤ記の、ごめんなさい、ネヘミヤ記の13章開いてください。で、この歴代史が読まれた、書かれて読まれた時というのが、まさにこのネヘミヤ記の13章の10節以降の、つまりレビ人たちに対してのイスラエルの民の無関心さって言ったらいいんでしょうか。ユダヤ人たちの無関心さを如実に表している箇所であります。バビロン捕囚から帰ってきました。自分たちの生活は大変です。そこでどうなったか、レビ人は、ネヘミヤ記13章の10節、私はレビ人の分が支給されないので、仕事をするレビ人と歌うたいたちがそれぞれ自分の農地に逃げ去ったことを知った。私は代表者たちを質問し、どうして神の宮が見捨てられているのかと言った。そして私はレビ人たちを集め、元の持ち場に戻らせた。12節、ユダの人々は皆穀物と新しいブドウ酒と油の10分の1を宝物蔵に持ってきた。つまりこの歴代史が書かれた時に、レビ人たちはこういう扱いを受けてたんです。だからこの契約の箱をエルサレムに運び込み、そしてイスラエルの民族の中心としていくといった、その時の働き人であるレビ人や祭司たちが、実は本当に軽んじられていた、そういったこの時期があって、その人たちにこの歴代史を読んで聞かせていくわけであります。神に仕える神の選びの民が大切にされなかったわけであります。これは神を大切にしないことだったとネヘミヤは語ります。で、これを教えるためにこの歴代史の、もう長く言えば13章14章15章16章が書かれたとさえも言えます。で、この16章以降にですね、実は契約の箱は運び込むんですが、その運び込む時にこの行列ができるわけですよね。その行列の中心となっていくのは、人々の心を占めていたのは、この16節以降にたびたび出てくる喜びの声を上げるという、このあと25節でも喜びっていうふうに表現されていますが、まさにこのテーマは喜びなんですよ。で、この喜びがどうして喜びになっていったかというと、それは精鋭の軍隊によって守られて運び込まれたからじゃないんです。ここを見ていきますと、16節から24節は何かというと、この契約の箱を担ぐ者たちだけではなくて、聖歌隊、そして箱を守る人、ラッパーを吹く祭司たち、そしてまた多分に契約の箱に属した聖なるもの、道具、それらを運ぶ人たちという者たちが、実は行列に加わっていく、そういう行列だったわけです。ですから神様が中心となるということのゆえにですね、これは大きな喜びに変わっていったんでしょうね。で、こう見ていきますとですね、まさにこの行列は 16節を見ますと、この聖歌隊があります。銃弦のこと、盾ごと、シンバルなどの楽器を用いた聖歌隊、そしてまたその聖歌隊の指揮者としてケハテ族からはヘマンが選ばれていきます。そしてゲルション族からはアサフが選ばれ、メラリ族からはこのエタンが選ばれて立てられていきます。そしてそれぞれのその行列の先頭を行くことになっていきます。そしてまたシンバルが用いられて歌われていくわけであります。そして次に出てくるのが何かというと、十弦のことを用いた8人のレビ人が続きます。なんかどっかの行列みたいですけどね。そういうふうにして延々とこう つながっていくわけです。そして最後に22節見ますか、荷物をこう運ぶ、神殿の契約の箱に関した荷物でしょうね、多分に聖なるもの、それを持ち上げる、携え上げるものという言葉のようですが、そしてそれも同時にこの言葉には声を上げるという意味もあるようです。ですからその聖なるものを担ぐと同時に声を上げて、そして行ったというふうに、こういうこの行列になっていくわけです。ですから13章の時の行列とそれはもう全然意図が違ったものが見えてくるわけですよ。そしてさらにその次に2人の箱を守る門営が続きますし、箱の直前にはラッパを吹き鳴らし祭司たちが来るというふうに、このレビ人を中心として歌う隊を賛美する者を中心として、その契約の箱がこう運び込まれていくわけです。これはものすごい本当に喜ばしい出来事であります。でこの中心は先ほど言いましたように、歌う歌いたちがという言葉が2度出てきます。ですから賛美こそがふさわしいということなんでしょうね。この神をお迎えする、神様と関わるという時に、それは賛美こそがふさわしい。そこでそのことを言うかのごとくに、ダビデの朝布 のエポではこれは飾りのスモックと言われるんですが、飾りひだのような補修後の祭司たちの衣類か、または貧しい実はあの民の着物だったようです。でもその上にエポデを着ていく。だから貧しいよ、そこだったよ。もうそこにエポデというイスラエル十二部族をね代表するその祭司がつける、そのエポデをつけることによって、これは神の行列となっていくわけですよ。そういうこの違いで、そのようなあの神との関わりはダビデを知り、また多くの人たちを心から喜び賛美を捧げる、そのような行列になっていったわけです。そしてそれを見たミカルが登場してくるわけです。そこに入れないんですね。賛美と喜びに包まれた契約の箱は都入りをしました。ダビデはこの都の中心に神の御臨在を迎え入れる喜び、それは決してこの歴代書を見ますとダビデだけじゃなくて全イスラエルがそのように喜んだようであります。しかしそのダビデはそのことのゆえに、まさにこのサムエル記を見ても分かるんですが、ここでも言われているように、この我を忘れた子供のように飛び跳ねて踊ったと29節でこうあります。このその様子をミカルは見るわけであります。この子供のように飛び跳ねて踊ったそのダビデを見た、だからダビこのミカルはどっから見てたんでしょうかね。なんかこうあの何子供聖書の物語見ますと、あの自分の王宮からですね、窓からそっとこう行列を見てたっていうような絵があるわけです。つまり何かというと、そこに参加していないんですよ。一歩も二歩も心はこう離れた状態の中に置いている。で置いている状態の心というのは欠点が見えるんです。共に喜びは見えないけれども、人のやっていること一つ一つがとも気に障ったのがミカルだったよ。 そこでミカルはダビデに言うのを言ったわけであります。あの第二サムエルを見るとね、ダビデが帰ってくると、あなたはよく子供のように裸になっておられましたよね、なんていうふうにこう言うわけですよね。で、ここのところではさすがにそこは載せておりません。ダビこの心の中で彼を蔑んだと言っています。つまりこれは何かというと、共に喜べなかったということを言っているわけであります。まあ逆に言うと、あのダビデの喜びようはある意味で常識を逸してたのかもしれません。ちょっとそれは王様らしくないっていうふうに思えるような喜びだったの喜び方だったのかもしれません。イスラエルを統一した王としてはもっと威厳を持った喜びであってほしかったのかもしれませんが、そこで結局どうだったかというと、まさにこのサムダビデの妻、つまりサウルの娘です、ミカルは不信仰のゆえに、このイスラエルの民の王という一番この民族民の中心であって、そして華やかな立場にありながら、だって第一番目の最初の王ですからね、王女ですからね、これはもう一番偉い、いろんなダビデの奥さんたちの中で一番偉い奥さんですよね、中心な。でもそのさ、そのミカルは実は一番寂しい、喜べない状態の中にあった女性となってしまったわけであります。でこのことが実はあのこんなこと言ってしまったらばあのいけないのかもしれないし、読み込みすぎかもしれないんですが、ここをなぜ載せたんだろうなって考えちゃうんです。この喜びの中でここだけをね。そうしますと、考えますと、やはり神を中心に置くことを恥じるということ、そして神を喜ぶものを恥じるということ、それはまさに不信仰につながっていくものであるということを、このあとあのサウル王の家系は滅んでいくんですよね。そして神にふさわしくない民となっていったということを暗示させるかのごとき29章の記事であります。私たちは神の教会においてどうなんでしょうね。本当にサウルの家がその信仰者であるイスラエル国家を導くのにふさわしくないということを、ここの、じゃあ何かと逆を言いますと、もっと積極的な意味で考えますと、このバビロンから帰ってきて確かに生活苦しい、もう神様のことよりまず自分のことということが本来私たちは考えてしまいます。私自身もそう思います。こう平安だとか喜びっていうのはどっから出てくるんだろうなと思うと、心配しないで済むっていう生活が喜びだったり平安だったりすることだと思うんです。で、そのことのために神様を中心することがどれほど役に立つのか、そのことについてというふうに考えますと、私たちはそれについて神様を信じたら全てがうまくいきますよ、お金も豊かになりますよ、生活も豊かになりますよというふうに約束できませんよね。ただ私たちは自分の人生の設計や、または国家というそのあり方、その在り方の基盤に何を置くかということがすごく重要なことを教えられるのであります。もしそこにお金だとか財産だとか豊か、この世の豊かさと同じものをこう地盤に置いたとするならば、私たちはいつの間にかこの自分の本当にクリチャンとして置かなければならない基盤に、本当は置かなければならないものを忘れてしまっているんじゃないだろうかということを問われるのであります。そうするとそこに、私自身はすごく反省するんですが、自分の子供たちのことを考えていきますと、私は牧師であり神様を中心にすると言っていながら、どうも生活が大変だとか、まあ、お仕事が忙しいとかということで、こう、うん、 神様を信頼してそこを基盤にしているということがどれほど平安なことなのかとか、それがどんなに喜ばしいことなのかという、その大変さよりもその喜ばしさを私は伝えきれなかったのかなという、そういう思いをすごく今しております。ですからこのミカルの話は私にとっても本当に今改めて、考えさせられているところであります。確かにみっともないと思えるかもしれません。でもみっともないと思われようとも神様を中心にする喜びには変えられないんだという、その信仰が実は家族や国家も含めて、そしてこの特にこの教会の一致させるところとなるのではないだろうか。私たちはその他に必要なものがこう捧げられていく、奉仕にしても献金においても、またはさまざまな証においても、それが肝心なところがなければ、それはもう何かことあればすぐ飛び散って消えてしまうものとなってしまうんじゃないだろうか。そんなことをこう考えさせられるところでありました。一言お祈りいたします。愛する地なる神様、あなたの皆をあがめ感謝いたします。主よ、私の生活の基盤がどこにあるのか、熱心さにあるのか、または多くの奉仕にあるのか、または牧師やまたクリスチャンとしてのその体裁の中にあるのか、本当にそんなことを突き詰められたところでございます。私たちがたとえダビデのように本当に貧しい生き物であったとしても、神を前面に置きエポデを着ていくならば、それは私たちのうちに素晴らしい喜びとなることを改めて知らされます。どうぞミカルにならないで、ダビデのように共に喜ぶ者として歩むことができるように、弱い私たちを助け導いてください。中心に置くべきものをきちっと置くことができますように、どうぞ支えてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。